真夜中コンビニの駐車場で。このポッドキャストは一つの場所を72時間にわたって定点観測する某公共放送局のドキュメンタリーを大好きな2人が番組についての感想や愛を語ります。今回は大阪コインランドリーは回り続けるという回について話していきます。で、舞台は大阪通天閣近くのコインランドリーですね。で、年中無休で24時間営業ということで、まあ、昼夜問わずまさに洗濯をしにやってくる人々に迫った3日間という回になっております。ということで本田さん、いかがでしょうか。
はい、なんかね、新作でコインランドリーってことで、あれ、なんかコインランドリーって今まで確かに言われてみればやってなかったなみたいな感じで、ほうほうと思ったんですけど、確かにね、これまでコインロッカーとかあったじゃないですか、はい、まあ、何を入れてるんですかみたいな、ただコインランドリーってまあ確かに洗ってるだけだよなとか乾燥してるだけだよなみたいなところがあったんで、なんか成立するのかなっていうのはちょっと思ったんですけど、まあまあ当然ね、この今現代でまあいろいろな理由でその選択しに来た人とかっていうのがあるので、まあそんないろんな事情は聞けたんですけど、やっぱ聞いててね、結局あのバレンタインと何が関係あったみたいなところとか
日取りですよね
そう、はいはい、なんかあるじゃないですか。いや、新生活の時期に一人暮らし始めた人もたくさんいるからとかでもなく、この真冬の結構寒い時期に大阪でバレンタインでコインランドリーなんでみたいなところが最後まで全然分かんなかったんですけど、
はい、
その辺って山口さん答え持ってますか。
いや、まあ、たまたまじゃないですか。
たまたま深読みしすぎ
深読みしすぎだと思いますよ。
そうですね、確かに本当に分かんなかった。
そう、コインランドリーでいうとニューヨークでありますよね、国内じゃなくて。
ああ、そうかそうか、
それが、ね、そう1個だけあって、で国内は多分ないと思いますね、う
ん、ないですね、
はい、でなんかニューヨークの時もそうだったんですけど、やっぱそのニューヨークでコインランドリーに密着するって、あのなんかたまに1年に1回ぐらいやってる海外ロケシリーズの中の結構最初の方ですよね、
うん、
多分、
うんうんうん、結構昔ですよね。
でそれでやってた時で言うと、やっぱそのコインランドリーみたいなのが生活が見えるんで、ニューヨークの人がこうどんな洗濯物出してるのかとか、なんか大量にバッグ持ってきてやる人とか、うん、やっぱ、うんうん、アメリカって感じの風景がすごい見えたんですけど、うん、逆にこう今本田さん言ったようにコインランドリーってまあ難しいっていうか、普通に日本の生活をそのまま見させられても僕らはまあそうだなみたいにしかならないっていう、
うん、
なんかその難しさがあるからこれまで題材にはなってこなかったんじゃないかなとは思うんですよね、
うんうん、まあ当然そのなんか使い方みたいなんで意外とこう人のあれが出るなっていうのは思ってて、
はい、
あのいやなんかこう家で全部洗濯してくるけど乾燥だけ来るんですよみたいな人とか、うん、その自分のライフサイクル的にこうなんか、なんていうんですか、のパンツが7枚だから、この7枚が切れたら洗濯しに来るあいつみたいな冒頭だけでしたけど、
ね、はい、
そんなやつがあったりとか、うん、まあいろいろ仕事の兼ね合いで夜中にしか来れないんですとか、まあ、なんか24時間ならでは、あ、こういうことで来るんだなっていう、その人の生活のスタイルとか考え方とか、そういうのは分かったんで、まあ、その選択を皮切りに、あ、そういうのも見えてくるんだなっていうのは当然分かりましたけどね、
うん、確かになんかこう今あのそれこそ白物三種の神器みたいに昭和に言われた時代から、
はいはいはい、
別に洗濯機ってそんなに今持ってる人もいるっていうか、当然のようにみんな持ってたっていう時代から、逆に洗濯機を買わなくてもいいんじゃないかっていうフェーズになってる時代な気がしてて、
うん、
むしろそういうコインランドリーとかがそれこそ途中もありましたけどめちゃくちゃ数増えてて、で結局じゃあその乾燥付き、途中も出てましたけど乾燥付き買うんだったらそれは高いからじゃあ別にコインランドリーでいいじゃんみたいな話と か、うん、なんかそういうその洗濯機が便利だからみんな買おうっていうムーブからなんかそれが一周して、今このコインランドリーって意外と使えるよねみたいになってきてるような、なんかそういう必要だから絶対使うっていうのではない需要も実は出てきてるんだなっていうのが今回は見てって思いましたかね、
うん、本当になんか家が近くでやっぱり毎日使うっていう人もいれば、うん、あの出張で来ててホテル住まいだからここがないともう 服持たないんですよみたいな人もいたし、なんかそういう意味では、あ、なんかコインランドリーってまあ確かに家だけじゃなくて、こうあることのその、安心感というか、いう部分って あるなっていうのは思ったんですよね。で、自分もそのコインランドリー使うときって確かにそういうところなんですよね。もうなんか乾燥が間に合わない、やばいとか、
はい、
やっぱ布団とか大きいのはもう無理とか、そういうなんか最悪の事態に使ったりとか、もう自分のなんか心も余裕がないみたいな時に使うか、うん、その出張みたいな出先のところで使うっていうところがメインなんで、なんかそういう意味ではなんか毎日使うものっていう人ももちろんいましたけど、なんかここぞという時に助けてくれる、しかも24時間やってますっていうのはなんか大きい、うん、やっぱそれはある程度都会を支えるそのライフラインだなとも思いましたけどね。
そうですよね。今本田さんが最後に言いましたけど、その都会ですよね。やっぱ人が多いとこじゃないと成り立たないというか、
うんうん、
割とそういうモデルなんじゃないかなと思ったんですよね。結局その大物洗うのももちろん別に人がいないというか少ないエリアでもできるんですけど、やっぱコインランドリーって今回の回でやっぱ24時間密着して深夜2時に洗いに来るとか、はい、大丈夫ですか、はい、逆に朝めっちゃ早くとか、
そうですね、
それはその夜型の生活の人がいるっていう街だからあり得る話でみたいなのはある気がしてて、うん、でなんか地方だとそのコインランドリープラスカフェとか、なんか別の業態としてくっついてやってるっていう場合は全然あるんですけど、
うん、
こういうここみたいなそのいわゆるコインランドリー一本でやっていくっていうのはやっぱ都会の地の利をすごく生かしてるんだろうなとは思いましたかね。
そうですね、なんかね地方にないこともないんですけどね、うん、あそこまで密集してはないかなっていう感じです ね。確かにでも今言われてはたと思い出しましたけど、あの僕が生まれ育った町って別にそんな大都会じゃないんですけど、
はい、
僕そういえば自分の実家の隣ってコインランドリーでした。
そうなんですか。急には
本当に今思い出しました。
そう
ですか。でしかもやっぱりその、はい、やっぱりねそういう逆に都会じゃないところでも、
うん、
24時間やってることの意味ってすごくって、さっき山口さんが言ってたみたいに、はい、深夜とか早朝とかひっきりなしに車出入りしてました、
うん、ああそうなんですね。
うん、相当出入りして、なんかはっきり言って実家の駐車場の敷地とかに入ってきたりして、なんか親が夜注意するとかってありました。なんか昔の記憶でっていうぐらい、ただなんかその都会じゃなかったとしてもその、うん、いずれにせよなんかやっぱ24時間やってることの意味合いって、やっぱ意外と、あ、もうこの時間無理だみたいになったら行くんだなっていうところなんかはすごい今はたとはーって思い出したのと、だからっていうのもあるんですけど、今回異常に多分人来てたと思うんですよ。
そうですね、
ある意味あの、うん、なんかねこれまでのあの夜もつ平坂とかだったら一日夜通し待っても誰も来ませんでしたみたいなとか、まあ、そうじゃなくても、はい、なかなかねそんな別に何人も人が出入りしてって、うん、コンビニとかじゃない限りなかったから、
はい、
それはそうなんですけど、あのいつもねこの本編が始まる前にこんなところですってこうチラ見せする予告編じゃないですけど、あの本編入る前の時間、うんうんうん、あれで使われてたうちのなんか7割8割ぐらい本編で使われてないですよね。
そうですね、たまにありますよね、そういう
感じ
ね。
たまにありますよね、
はい、
だからなんかあのなんかキャバ嬢やっててみたいな人とか、うんうんうん、なんか酒の一升瓶取り出してなんか始めてる人とか、なんかいろんな人いたんですけど本編に出ないっていうことで、はい、やっぱねそれだけあの場所は、まあ、さらに言うと都会だっていうのもあって、うん、あのめちゃくちゃ人の出入りとその相当数の何て言うんですか、取れ高というかもう材料が多かったと思うんですよ、
はい、
だそれをどの基準であの30分にまとめたのかなっていうところは気になる部分ですよね。
まあ、難しいですよね。その最初に言ったようにやっぱりその制作側で言うとやっぱニューヨークのやつはあるわけですよ、やってはいるけど、うん、でもまあ日本で意外とやってないよねみたいな、う
ん、はい、
でこの場所って僕あんまり詳しく調べてないんですけど、おそらく夜の街に近いんだと思うんですよね、うん、繁華街で、
まあ新世界に近くって感じましたね。
なんでそういう夜の仕事の方も結構出てきてたじゃないですか。
はい。
だからあの例えばなんだろうな、札幌のサンドイッチ屋さんか、うんうん、みたいな感じでこうホストが夜サンドイッチ食べに来ますみたいな感じと か、
うん、
なんかそういうその夜の雰囲気をまとった人がやってくるみたいな感じが取れるのかなと思ったんですよ、
うん、
そういう背景を知ってると、はい、でただなんか当たり前なんですけど夜型の人もコインランドリーに来るときめちゃめちゃオフだからその夜型の雰囲気を醸し出してないっていう
分かんないですよね
こともあって、うん、みんな割とオフでそれこそノーメイクだからとかあるじゃないですか、うん、そういうので来るからの分かんないですよね、誰が夜のこう街を歩いてる人でみたいなことが、
バキバキ感がないですよね
それがなんかやっぱコインランドリーってだからその街の中にあるんだけどオフの場所っていうか、やっぱ家の中の拡張みたいな、うん、洗濯機が家の中にあるのと同じようにコインランドリーも同じ機能で街の中にはあるんだけど、やっぱ家の拡張だからコンビニまでノーメイクで行くよりもコインランドリーまでノーメイクの方はまあなんかちょっと心理的にはどうせ人にも会わないしいいみたいなのはなんかあるのかもしれないなと思いましたね、
うん、確かにコンビニ以上にその人の素が見れるのはあるのかもしれないですね、うん、やっぱ僕はいいなと思ったのはあの、
はい、
昼に薬剤師をやられている、
あ
夜は接客業をやってますっていうダブルワークをやれてる、はい、青年というか、うん、イケメンの人がいたんですけど、
うん、
なんか彼なんてねなんか本当に、まあ、夜の接客業としか言わなかったですけど、まあホストなのかなのか、まあ、いずれにせよそういうのをやられてて、はい、でも昼は薬剤師でそのギャップもよく分かんないし
すごいですよね、
すごいギャップだったけど、はい、そのどっちの雰囲気も感じさせないめちゃめちゃなんて言えばいいですかね、なんか気のいいお兄ちゃんくらいの感じでしたよね、
うんうん、
あの話し方とかも含めて、はい、でそれで なんていうかその実際にこうたくさん洗濯してるんですけど入れすぎてなんか乾かなかったみたいな、
はい、
まあ、そんなあるあるがなる中で、
うんうんうん、
なんかこうまあ急がばまああれですわみたいな感じで改めてもう20分追加でやって、あの、まあ、これは完全になんか演出かなんかだと思うんですけど、その待つ間あの漫画スペースみたいなところで座って漫画読んで待つみたいな、はいはい、なんかそんなこうゆるりとした時間流れてたんですけど、
うん、
いや本当に あんな感じで素が出るんだなっていうか、本当に気取らないというか、
うんうんうん、
でインタビューで語られてたこともなんかやっぱり普通がいいんですよみたいなこともすごい言ってたぐらい、うん、なんかそのギラギラとした成功とかだってやっぱ一見その薬剤師になってて、さらに夜のその接客業のダブルワークでやってるなんて相当ななんていうか体力と精神力がないできない中で、そんな彼もまあこういうコインランドリーの中でまあゆったりした時間を過ごしているみたいな素朴さってここでしか逆に彼に関しては見れないんじゃないかなというのは思いましたよ。
まあ、取材しようと思ってできるシーンじゃないですよね、まずね。
うん、確かに、
うん、それはすごいありますね。なんか今回のもう一つ特徴で言うと年齢がめちゃくちゃバラバラだったっていうのもあるかなと思って、その年齢がバラバラの中でのいろんな人の素ってあるじゃないですか、
はい、
でなんかもう洗濯機がない男性と70過ぎていくつに見えるみたいな、若いんですよねみたいな、70過ぎだよみたいな、
うんうん、
なんかもう不景気すぎて万博どころじゃないよみたいに言ってるおっちゃんとかはきっと変わらずあのままなんですよ、
うん、そうですね
なんか上の方の世代になればなるほどなんか素と不能が変わらなくなるのかもしれないなっていうのを見てて思ったんですよね。さっき本田さんで言った薬剤師で夜は別に仕事やっててみたいな、割とパキッと切り分けられてるのは割と若い人はそういう感じで、上になればなるほどこうその切り替えが徐々になくなっていくのかなっていうのはなんか思いましたかね。
まあね、そこはやっぱりね、まあ、彼の場合だと極端ですけど、
はい、
そうじゃなくても昼も夜も演じなきゃいけない役割みたいなのが社会の中にあってっていう人と、うん、まあそこも含めてあっけらかんと過ごしている人ではやっぱりそこは線引きっていうのは相当違うだろうなっていうのは思いますけどね。
そうですよ、もう後半であの、う きっとあのカットされて多分5倍ぐらい喋ってるだろう。トビちゃんも77歳女性
ずっと軽口言ってましたからね。
そう、トミちゃん、あのハトが、ね、出るようになって、ハトの糞で困るから毎週洗濯しに来てるっていう。
外に干せないね。
で最後トミちゃんって呼んでねみたいなので帰ってくっていう。
なんかトミちゃんはずっと新喜劇っぽい感じの軽口をずっと言ってましたね。あれ多分実際のなんか5分の1か10分の1ぐらい。
もっとね、全然喋ってますよね、もっとね。
いやだちょこちょことそういう大阪感っていうのは感じるんですよね、はい、
うん、
さっきの万博がどうだとかっていうおっちゃんとかも含めて、あのあとは結構ね、あの若い人でも、あ、なんか本当にヒョウ柄のスマホケースとか使うんだ
わかりやすくね
わかりやすく、
はいはい、
そんなことってあるんだとかいうのはあるんですけど、うん、あ、なんでコインランドリー×大阪なのかっていうところは、
うん、
なかなかね、あ、これ本当に最初もね、山口さんも多分たまたまですよみたいな話ありましたけど、
うん、
なんか狙いがある意味決まってないからこそ出せる回、なんか決まってないからこそやらしくはないなと思ったんですよね、本当に。
まあなんか、
うん、
なんていうかこういい意味で、そう、大阪のおじちゃんおばちゃんみたいのは出てくるんだけれども、
うん、
別になんか他のとこでもありそうな風景ですよね。
そうそうそうそうそう、
なんかだからいいっていうのはありますよね。
うん。なんか名古屋でも東京でも仙台でもみたいな感じで、うん、で多分あの場所もさっきその山口さんがこう夜の街みたいな感じでは言ってましたけど、僕もあの新世界ら辺とかに何回かその出張とかそれ以外も含めて旅行とかで泊まったことあるんですけど、はい、やっぱあの辺ってまたそれも東京と違って街でいろんな景色を持ってるっていうよりはもうあの辺にギュッといろんなものが詰まってるじゃないですか。そういう
ね、
歓楽街みたいなのもあれば、普通にこう、まあ、あのビジネスホテルみたいなのが立ち並んでそれこそ出張できてるみたいな人たちもいて、でそれから本当にその辺に住んでるみたいな人は別にそのタワマンに住んでるってことだけじゃなくて下町的に住んでるって人たちもギュッとなんか詰め込まれてるようなエリアではあるから、あの場所自体ね、なんか一つのなんていうかここにはもうこういう人しか来ませんみたいなのがなくて、でまあなんかだからこそそれなりに綺麗でそれなりにいろんな世代の人も来てみたいな、一番すごいこう、うん、なんか日本的アノニマスを感じるというか、
うん、
いう部分がありました。
だからなんかニューヨークと対になりますよね。
ああ、ある意味ね、そうですね。
なんかニューヨークは本当にあの、うん、まあ別にアメリカって一言で言うとめちゃめちゃ違うじゃないですか。
はいはいはい。
もうでもなんかアメリカ、いわゆるアメリカのパブリックイメージってニューヨークのコインランドリーに表されてるような、
うんうんうんうん、
なんか信じられないような大きさの袋を持って信じられない洗濯物の量を無理やり洗濯機に詰め込むみたいな、
はい、
すごい偏見言ってますけどでもそういうイメージあるじゃないですか、
まあ、なんとなくその特にニューヨークとかでね、うん、
でもやっぱ それも裏返しっていうか日本バージョンでするとこういう感じっていうのは、うん、すごいそれは合ってるというか、うん、そうなんだなと思いましたね。本当に日本っぽいっていう感じはしますね、
うん、もしかしたらね海外の人がこの回を見たらなんか、うん、あ、こんな感じなのかっていう気づきとかがもしかしたら僕らが当たり前すぎて見逃してる部分が逆にあるかもしれないしっていう。
そうですね、
あまりにも僕らの中で当たり前の光景すぎるとこありました
よ。やっぱ AI のコンカフェとかちょっと外国人分かんないかもしれない、
ね、そうですね、そういうのは分かんないですけどそういうのも出たり
何のことなんだろうみたいな、
うん、
そうですね、チーカオとか分かんないかもしれない、ね、
であとなんかもう一つこう比較できるなと思ったのは、うん、
はい、
あのコイン洗車場ってあったじゃない。
その結構前 で、ね、
結構前
ね、はいはいはい、
梅雨明けか梅雨ぐらいのコイン洗車場でみたいなやつで、うん、
はい、
まあ、同じようになんかこう洗い落とすみたいな感じなんですけど、うんうん、なんかあっちの車の方がなんかみんななんかすごい愛着持ったりこれを洗い流すことで何かこう一つ、はい、あの区切りがつくんですとかなんか心が洗われる思いですみたいなちょっとなんか洗い落とすにかけるようなインタビューというか多かったんですけど、
うんうん、
割と今回ってなんかすごい、いや、あの生活のなんか隙間ですみたいな感じが多くて、あの洗濯することそのものにはみんなあまり何も興味がなく、
うん、
あの特にあの最後ら辺になんかオレンジ色のパーカー着た女性かながなんかが、はい、あの いや実際めんどくさい時間です、うんうんうん、早く過ぎ去ってほしいぐらいです、ははみたいな感じで立ち去ってった感じで、はい、なんか車だとなんかやたらよしやるぞみたいな、で我が車が洗い落とされたなみたいな達成感あるのに、
うん、
やっぱ服に関しては結構なんかもうみんなパパッと詰め込んで帰ってくみたいな、あの日常作業感っていうところが同じ洗うっていう意味でも違うんだなっていうのは思いましたけどね。
なんかコイン洗車場だとあれですよね、子供とかがその乗っててなんか洗車するのがすごい楽しいみたいな、うん、そういう光景もあったような気がする、うん、ありましたよねそれね、
中に入ってね、
そうですよね、
バーって洗われてる、
そうそうそうそう、うん、でなんかそういうのとあとコインランドリー違うなと思うのは、逆にこう洗濯に対してこだわりがない人が来てる気もするんですよね、
うん、
その要は洗濯機って無数に種類あるじゃないですか、
うん、
ドラム式とかで、あの普通のやつとかで乾燥機ついてますとか、なんか手洗いモードがあってなんだかんだみたいなあるじゃないですか、これは汚れがよく取れてみたいな、なんかそういうそのスペックのことを求めずに、あの割ともう必要最低限で洗いたいっていうだけ、それこそまあコスパじゃないですけど、うん、コスパよく過ごしたいみたいな人がなんかコインランドリーを使ってるのかなと思ってて、でそれがなんかこと大阪だからよりそれが傾向が強くなってるような気もするんですよね
まあそこもありますよね絶対ね、うんうん、
なんか今回のコインランドリーはそこで言うと大阪感はあるのかもなと思います、ね、
うん
うん、
なんか日常のそのなんか時間をすごく節約しながら過ごしてるというか、
そうそう、
はい、うん、そこはすごく感じましたか ね、
時間を切り詰めて過ごしてるというか、
うん、コスパよくじゃないけど、
そうそうそうです、
そういうのを感じましたね、うんうん、
だからなんかそういう必要だからこのコインランドリー、まあ、もちろんそうなんですけど、その必要の中へのこだわりっていうよりも最低限でとりあえずクリアすればいいハードルみたいなことできてるっていうのが多かったんじゃないかなっていうのは思いますね、うんうん、
逆にねコイン洗車場はあれ確か東京でなんかやたら疲れた人多かったですからね、やたら疲れてその車を洗うことにすら全く気を避けなかったのでやっと来れましたみたいな、なんか悲壮感もちょっと漂ってたんで、そこともちょっと違うかなと思います。はい、そんなところですか。
そうですね、うん、そんなところですかね。なんかありますか最後。
最後言わなくていいんですか、あの同棲してる2人の愛を測る
それは幸せの重みですか問題ですか。
はい
まあね、なんかその今回の後半に向けてで言うと、やっぱその洗濯みたいなことがさっき その最低限っていうところにもかぶってくるんですけど、
うん、
その洗濯ってやっぱり人の生活に密着してるじゃないですか、
はい、
だからその生活スタイルが変わるとか、なんかこうそれに対してやっぱ敏感になると思っていて、でそれがなんか物語として出たらいいんだろうなみたいなと思ったんですよね、
うん、
そのインタビュアー側が、
うん、
でやっぱそれでそのね、あの1人から2人で同棲するようになって、でなんかちょっと洗濯物が増えたんですよねみたいに言った女性に対して、それは幸せの重みですかと聞くんですよね。
はい、
はいって言うしかないですよね
でもやっぱあれはいいのは、その後実際にあの乾いた終了した洗濯物を引き取りに来るのが彼氏1人っていう、
それいいですよね。そう、あれがいい。ちゃんと落ち着くのがいいですよね。
そう。その幸せの重みを一身に受けて引き受けて、あの取りに来るのは彼氏ですっていう、あの仕事で疲れて帰ってきた彼氏ですっていう。
本当にね、その彼氏にとってはそれの幸せの、その重みが幸せなんだろうかみたいな。でそれをお幸せにって言って送り出すみたいな。
送り出すっていうね。まあ、結構彼も淡々としてたから良かったですけどね、別に悲壮感なくね、
なんか1億円はいらないですよねみたいな
そう700万あったらいいんですよみたいな、
お金はなんかね、それで生活できる分だけあればみたいなって言ってましたもんね。そうです、
悟った若い彼氏がやってきて、そう、面白かったですけどね。
そうですね、まあそういうのもありながら、 まあ、日本のコインランドリーというか洗濯事情みたいなのがすごい見える回だったんじゃないかなと思います、
はい、はい、そんな回でした。
はい、
はい、じゃあ今回は以上となります。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。